いいよ。
さて回りまして、はい、アガリスクラジオ企画モリエンテスラジオの特別編ということで、6月12日ですか、アップするのは11日に公開するけど12ってことにしようよ、最初の流れがあるからということの回でございます。はい、アガリスクの富坂です。
朝越です。
塩原です。
深島です。
と、そしてゲストの
根こそぎこと甲田真守です。
と
トリコロールケーキの長谷川和樹です。
いいよ。
ということで、はい、2人のゲストをお迎えして6人でお送りしていこうという、
まあ、なんだ今日2人いるかっていうのは、まあ、あとでちょっと、
まあ、話すんですけど、
まあ、多いよね、
なんでこいつらがいるの。
そうですね、
害虫が。
そう、まずちょっと
外敵が、外敵が
今日の日付ですよね。
害虫
呼んどいて。
ひどいな。
しかも割と出てもらってる人が害虫ですよ。だけど外敵とかじゃねえんだよ。
話題に結構さ、ラジオで乗ってる2人じゃない？
割と出る。
話してる。2人で結構話してる。ただ、あ、ついに来たから
。許さねえよ。
まあまあ、いよいよ。その2人の話もあるんですけど、ちょっとその前に。
はい。
先に行っちゃうか。
はい。
まあ、6月12日ということで。
今日何の日だと、
はい、今日は。
6.12。
いや、もう人には言わせないよ。
お、6.12 今日何の日だと。
誕生日で自分で言うって。
そう。
塩原敏之の28回目の誕生日。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
6月12日。6月12日は、ね、釈由美子さんの誕生日ですね。
おお、
そしてインラン、インラン、
インラン、
いや、いろんなことが、まあ、スキャンダルの多い、里谷多恵さんの誕生日です、
はい、割と、いろんなことがスキャンダルとして上がりそうな人の誕生日なんですね。
でも一番俺がちっちゃい頃から本当に嬉しい同じ誕生日の人は、もうあの人ですよ、松井秀喜ですよ。
あ、野球やってたらね、
野球少年としては
超嬉しい。で、松井が毎年ホームラン打つとバースデーアーチを打った、おめでとうおめでとうってテレビに言う、あれが超嬉しいんだよね。
もう自分が打ったようなもんだからね。
もう俺
が
打った
らそれはそうか。それ松井が打ったの。
松井から毎年君のために打った
よ。そんなことはねえと思う。
AV 好きから、
ね、すごい AV 好きらしいね。
すごい AV 好きですよ、松井秀喜。メジャー昇格してね、初戦で一発打ってさ。
そうそうそうそう、
松井秀喜ってなんか知んないけど、他の野球選手に比べて活躍するとみんな嬉しいんだよね。
あ、分かる分かる、なんかそれ分かる、ね、
アンチがいない、
うん、
松井に対して。
松井ってなんかさ、嫌味がないじゃない、
う
ん、
すごいいい人だから、
かっこよくないからかな、
うん、そう
顔がボツボツ、
それもあると思う。なんかみんなが嬉しいっていう。
あれさ、ゴジラって言われてんのはやっぱ顔がボツボツだからゴジラ
でしょ。でかい頃じゃない、
ボツボツだからじゃない。
俺はあのゴジラの顔見てるボツボツだから
ボツボツだと思って
ずっと思ってる俺は。
でもそれつけたのをさ、長嶋茂雄だとしたらさ、あいつマジひでえやつ。
いや俺ゴジラっていうのはあのゴジラみたいにすごいっていうのを、うん、の裏で悪口なんじゃないかっていうのをずっと
完全に顔のあれだと思ってた。
いや、そん
な100人だと思ってた。
それもう悪口になっちゃうからそれはないなと思いつつも、
ミスターがゴジラゴジラってディスりまくってる。ホンダセコムだなってマジで、うん、まあ、そんな感じですね。誕生日って言ったら松井秀喜。
じゃあプレゼントはアガリスクの、ね、アガリスクハウスのところまでぜひ
送ってください。
送ってください。なんか
あのアガリスクのサイトのね、メンバーのプロフィール見ると一番下に住所載ってるからね。
住所が載ってるんだ。
アガリスクのなんか載ってるでしょ、
うん、事務所の
事務所としてハウス載ってるでしょ。
ぜひぜひなんかね、送ってきてくれた
ら。カミソリとか
あまりにいいもんだったら後村さんに渡らずないっていう可能性があります
あ、もし送ってきてくれたら何か返します。そのなんかっていうのは物を返すんじゃなくて、劇場に来てくれた時に渡したものですって言ってくれれば、じゃあ
歌ったり、
じゃあモグロ福蔵で
それ何もないけど渡したものですってくる可能性もある
とあるね。そしたらダウト
判別できないよ。
そしたら射殺
ということで誕生日だ
とドーンってやるしかない
と思うんで、
誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、
で、今日この2人が
別にこの2人は誕生日を祝いに来たわけではないんで、
根こそぎと長谷川くんがいる理由は、
そこなんです。
何ですか。
何しに来たんですか。
今回はチラシの写真を撮りに来ました。
そうなんですか。
そうなんです。
へ
え。何それ。広がるそれ。
そうなんです
。まあアガリスクの次回公演の内言の9月22から30にミラクルでやりますよって言ってる、なかなかサイトになんか文字情報が出ないこれらの 出演者が今続々と決まってるところで結構情報がそろそろもうバシッと解禁だぞみたいなところなんですけど、まあ、それに先駆けて決まってる人からガンガン写真を撮っちゃおうということで、チラシの裏面に近づく写真を撮っておりまして、
あ、で出るんですか
ということで、はい、
出られる出演者のことは
出演者のに今のところ決定しているネイコソギこと小田守さんと
でした。
はい、長谷川和樹 from トリコロールケーキというね、とあと今日はちょっともう帰っちゃったんですけれども、新人というか
期待の超新星、
高校生の話をやる中で
ヤングライオン、ヤングライオン
現役女子高生
マジで
榎並由紀さん、
これによって鹿島由紀子の立ち位置が危うくな
ったという榎並由紀さんが来てもらって、
立ち位置危うくなる、あれか
で、そのゲスト3人プラス昨日撮ってなかった塩原鹿島の写真撮影をしましたよという次第でございますよ。
まあメンバーは全員撮り終わ
ってそんな感じですかね。
あとはもうゲスト出演
で写真を撮り終えて、
どうでしょう写真撮影みたいな。
いやこれがなかなか
基本本音でいいですよ、あんま言っちゃいけないことない
んで。読んでる、
ね、そうだなんかセリフあるだね、
そんな考え喋らなくていいから。
いやもう撮られる側も大変なことはなかった、撮る方がやはりかなり労力を使っていただいたということで、まあ、本当に嬉しい限りです。
嬉しい限り、
本当かな、
いや絶対嘘でしょ
そんなに空っぽな
こっちもやっぱりもっとポージングやったりなんだりこれもっと考えるべきであったんじゃないかという反省を
政治家みてぇな政治家みてぇなのさっき
そうだな。写真撮られるのは得意ですか苦手ですか。
でも緊張しますね、その動きどういうポーズを撮っていいのかわからないですね。自分がいいものとまた他の人が見ていいものが俺バカ違いましたね
何も言ってないよ本当に一つも空っぽで
ペラペラペラペラと
中身が入ってないガチャポンで
音がカラカラカラカラって音がする
逆に入れたのにカタログしか入ってないやつ
でどう思いました
逃げた
長谷川君はどう思いました
か。あ、僕はこの間ちょっとその自分の劇団のトリコロールケーキで、写真をホームページ用のやつスタジオで撮ってきたんですけど、
潜在じゃないです
か、スタジオでちゃんと撮ったん
だ、潜在じゃないですか、
マジのやつ、
うちみたいにラコステの壁じゃないんですよ
なのでまあその
ゲリラ撮影じゃない
2回目だっていうなんか経験を生かそうと思ったんですが、結局生きず1回目と同じ反省を抱えて今日は帰ることになります。
いやなんか反省という
ポーズを決めにかかるとなんか失敗するみたいなやつとか、自然体じゃないとか笑顔が硬いとかなんかそういったもろもろです、ね、
あと全体的にふざけてるように見えるっていう
よく言われるんですよね。ツッコミとかセリフ喋ると笑わないでって言われるんですよ、練習中に。
だから、ね、笑わないでっていうよりもなんかちょっとカッコつけてみてくださいみたいなことやるときにカッコいいポーズをやるというギャグみたいなポーズをするの毎回、
それそういう逃げではなく、
いや逃げではなく
そういう逃げではなく
そういうのってあるよね。
あるある、まあ、じゃあそっちだろ。
先生に怒られるでしょそれ。
え、どういうことですか。
怒ってるときにお前怒ってんのに何ニヤニヤしてんだって。
ああなんかそれすごい言われます。
言われる人いるよね。
申し訳なさそう感が足りないってよく言われます
よ。お前なんで怒られてるの。飴玉舐めてんだって言われる。
飴玉は関係ないですけど
飴玉はねビジュアル見ないとわからない。
叱っても叱っても怒られてるっていう程度ギャグを仕掛けてくる。殺すでしょ。ぶ
ち切れるでしょてめえ
長谷川放課後殺す
あいつだけは、
まあ、ただ朝星は一番バリエーションが少なかったけどね。
いやだって
ポーズの
最初だったからじゃないですか。
いや結構ね3番目ぐらいだったよ。
俺そこの人も見てないし。
それはもうみんな
見てない。
見てない。だから違うんだよ。あの
違くないんだよ。
違うんだよ。あのさ写真ってさどう撮られればいいの。
写真な、
ね、でも写真撮らせるのはうまかったですよね。ポージングの指定
とか。あれは違う。俺はあれはグラビアを見ているから。
いやでも朝越さんのおかげで鹿島さんの可愛さがさらになんか10倍ぐらいになって
ます。可愛い可愛い
っすよお前。そうさ。何だ。鹿島を可愛いって言いたいよねそれ。
そんなね。
相当言いたがって
るよ。そう。時間単位の可愛いっていう発言の多さが。ちょっともう好きレベルだもん。も
う言いたくてしょうがないんですよ可愛いって。言うことによって立ってるから。
そう。ね、てか、いける？それ言えば抱けると思ってんの
だんだん硬くなってると言えば言うほど。
もう
長谷川の和樹が硬くなってる。
どういうことですか。
どういうことなんですか。
はい、カズキやめなさい。
カズキ、ほらカズキ沈まれ、沈まれカズキ、沈まれ。えい。
だからカズキが抑えられない。
何を言ってる。
ムクムクムクムク。
落とつけたらダメでしょ。
ムクムクさん。
これアップできるんですか。
多分します。
全然大丈夫。
アガリスクさんのラジオの基準緩いっすね。
緩いね。
こんなもんまだある。
最初の方の聞いたびっくりする。
そうなんですか。
チンポジウム
ってやつ。チンポジウム。
チンポジについて語る討論会で。チンポジウムっていう。
これチンポジウムやっちゃう？
ねえ、やろうっていうぐらいくだらない。
チンポジウムっていう言いたいだけです。チンポジウムは何なのかいまいち中身は分かんなかったけど。
だからどっち向きか。
どっち向きかって右派か左派か。
そう。
一斉喋ったんだっけそれ。
そうやって
た。上がったさ。
バカじゃない。
そう。右派と左派がいて。どっち？
中道左派です。
中道。
だから真ん中めろ左寄り。
中道。
長谷川君は。右派か左派かで言うと。
右派か左派？どっちだ？
確認してみるわ。
ちょっと待ってください。右ってこっちですよね。
そうです。それは合ってる。
お箸持つ方です。
そうそう。
お箸持つ方であり、違うものも持つ方です。
カズキを持つ方
です。でも、カズキ持つ方は右だったり左だったりする場合もあるから
。それによって変わるっていう結論だったり、確かに。
そう。
どうなんですか、その辺は。
右派か左派か。中道か。
いや、でもさ、
リベラルか。
なんか、トランクスとか履いたらさ、どっちか
片方に逃げ道を探すからね。
どっちか決断を迫られてるわけじゃないですか。
もう今はもうそうなってるからね。
ああでも僕高校の頃運動部だったんですけど、背筋あるじゃないですか。背筋をやるときにそういえばすごい気にしてましたね。多分左左左翼です。
左翼
保守どっち革新。
それないでしょ。その基準話してないでしょ。
すっごい左か。
大丈夫なんですかこれ。本題に戻らなくていいんですか。
時間的な制約がありますね。写真を撮ってたっていうね。
何
の写真を撮ってたって話なんですけど。
はい。全然覚えて
ない。長谷川くんが鹿島さんのことが好きという感じですね。
はあ。
今度共演するので。
あ、そうです。
そうそう。ぜひ。長谷川くんとはトリコロと。
宣伝してもいいんですか。
全然。まあでも最後時間取りますけど。
ありがとう。番組の時間。
写真撮ってどうでした。じゃあ他の人にも聞ける。
どうでした。
写真か。
柴田さんは可動域が狭かった。
狭すぎて。
背景が狭すぎて。
俺は超動きたいのに。もう閉じ込められて
る。今日撮ってる人見て、あ、なるほど。一個そのテーマというか、何かっぽくそのキャラクターをつければ動けるんじゃないかということを今日知った。
でもよく撮るじゃない。なんかアガリスクの全体の写真撮るときとかもさ、謎のロックバンドみたいな。鹿島由紀子をボーカルとしたロックバンドっていう手で撮ったじゃん。
そういうの
が全然俺思いつかなくて。なるほどねって、ちょっとそれ、あ、なるほどって思った。
自分らが撮った時とかテーマ指定しました。
あ、どういうテーマなんですか。
なんか、あの演劇の練習でこうポーズ決めるみたいな練習あるじゃないですか。その時にこう例えば大きくとか可愛くとか言ってそれっぽいポーズを取るみたいな。
今採用されてるのはどういうポーズなんですか。
今採用されてるやつ、
あれはジュノンボーイでしょ。
え、今採用されてるやつはちょっとよく覚えてないんですけど、ただなんか動きをつけてとか動きながらとかでみたいな。そうです。あの部屋にいる感じって言われました。
なるほど。
自宅でくつろいでる感じでやれば多分自然体で撮れるから。
自宅であんな膝立ててくつろぐの。
いやでもいやその座ってる写真が本当に自宅で撮ってる気分でした。
だってあのね、トリコロさんのホームページを見ていただければ
分かると 思いますけど、だってあのさ、膝の立て方はさ、
立て方
は
あれ上手だぞ。
ロボット2号機に乗ってる。
そう
スピードタイプのやつでしょ、ね、あいつ。
そう、膝のやつだ。
髪が長いやつ。
俺はその戦いには参加しねえみたいな。
って言いながら最後来てくれるやつでしょ。
もしくは徐々に出てきた。
あ、
圧倒的な膝感を。
え、家そんなんなんだ。
まあそうなんですね。
誰に向けてキザしてんのそれは。
自分。でもしません。なんか家で小指をタンスの角にぶつけた時、わざとなんか ドリフじゃないですけど、はい、なんかコメディ的な動きしません。いっちゃったーみたいな。
やらんわ。
その家は早く燃やせ。変な声がする家は。
なりません？トイレットペーパーがない時とか、うん、大げさに紙がないみたいな
言わないけど、でも店とかで何か落とした時にちょっと何かリアクションが外向きになってる自分っていうのたまに発見する。
それはある。
人がいるから。
人がいるから。それ
自分に向かって、
自分に向かってはしない。
自分が好きだ。
あと今トイレットペーパーって言ってくれて本当にありがとう。
そう、
今切れてるんだ。はい、
そうです。
また忘れるところだった。
ケツを拭いてしまって
うちもなんか同居人の子がトイレットペーパーを切らしてなんかくださいって言われて一個あげましたよ。
え、同居人。
そうだ、そう、そう、この前さ、そう、橋田くんち行って、そう、地蔵くん、
ちょっと待って、待って、待って、怖いぞ、怖いぞ。
同居人に行って、
なんかね、
あ、ルームシェアをしていて、そうそう、トリコロの制作をやってる地蔵くんってこと、うん、一緒に住んでるんですけど、
そこまでは OK です。うん、
はい、はいはいはい、
セーフ。え、待って、トイレペーパーをあげるってどういうこと？
そうだよ、同じトイレ、
ね、そうそう、トイレ、な、複数あんの？
トイレは一つだけ
でしょ。で、それトイレットペーパーあげるって何？
でもトイレットペーパーは個人管理なんです。
何
でそれ
持っていくの？
貴重品。
いや、持ってい
くの？え、何？オイルショック。
いや、あの、普通のトイレット芯入れのところに僕が入れて、千沢君はなんか窓から吊り下げた
紐
に手作りの。
なぜ？
な、え、それ、な、何の意味があるの？
使うペースが違うから。
そんな何？
そうだよ、使うペースが違うから。
それ言ったらうち湯にだいぶ違うぞ。
うん、
朝腰だいぶ使うぞ。
え、なんでかってすげえ下痢気味だからだ
よ。まあ僕もトイレはよく行く方なんで、多分使っちゃって悪いから別々にした方が
いいんじゃない。じゃあ何、調味料とかも全部別みたいな。
そうです、冷蔵庫が2つあるので食料品も全部別み
たいな。え、そうなんや。
それ誰かが、誰かがなんかそれ、あの古畑任三郎で
やってた。
そう、それで殺されるんだよ。
あ
の すごいその姉妹が住んでて殺されて、
ね、女優なんだよね。
そうそうそう、
作家ので
仲悪いってことをその古畑任三郎が気づくのが全部が殺っていう。全部刺さる。マヨネーズとかを2つなんてのよほど仲が悪くないと分けないと。
塩コショウも別ですよ。油も別だし。
塩とコショウが味、塩コショウじゃないとそういうことじゃなくて。ああ
、まあ、確かに千鶴君のは塩コショウで、僕のは塩とコショウですけどっていうマイナーチェンジみたいなの
がありますし、そこも別なの。
え、それ使ったら殺すみたいな。
別に殺しはしないです。
数えてんな、粒をこうやって。
もうグラムじゃない、グラム。
数えてない。
なぜ、なぜ
毎日棚卸ししてんでしょ。
してない、してない。
何グラム。
なぜ
2グラム減っている。
いや、なんか家計が別々だから、消耗品は別々に買った方がまあ平等かなって。
すげえ、まあできるんだったらね。
仲悪くなりそうじゃない。
え、なんで
その方が平和じゃない。
その方が平和なのか。
平和だよ。
で
もだってもさ、俺がもしルームシェアして俺 お酒代共同にしてよって言われたら嫌でしょ。
でも別に俺いいやん。
いいとか飲まねえのに。
うん、だから別にその辺の共産性とか、あの、面倒くさくなくていい。
あ、
だから
まあ、だからそういう考えがお互いがそうやったらいいってことやろ。
だから、てか怖くて触れないじゃん、そうすると。もうそのどの領域まで OK かみたいなのは。俺ここのスペースを使っていいのかみたいになるじゃん、もうそれ。
ああ。
え、俺水大丈夫みたいな。これあいつより
水は、
水は光熱費はトントンで出してます。
じゃあ一緒でいいよね。
だからさ、そうなってくるじゃん。だから俺の方が20デシリットル多く使ってねえかみたいなやってくるじゃん。
そうです。そこは別にしました。なんか光熱費は定額みたいなイメージで払ってます。
まあ、それはわかる。
そんな感じ。
トイレットペーパーをあげるってすごいな。
すごいね、
同じ家の中で。
ルームシェアなのに。
そうですね。
トイレットペーパーを拾うって人いたり
するの？拾う？それは知らねえよ。
あの、いろんな公衆トイレとかからトイレを盗んでいく
って。それダメだよ。
俺は知っている。
それは戦闘にダメ
だよ。
いや、違う。
それをしないでくださいっていう張り紙がいっぱい書いてある。
そいつの理論は、いやでも俺、あのホルダーからは取らないから。ホルダーから取らないと思
う。あー、なるほど。
積んであるやつからは取るって言ってた。
そっちの方が。
え、そっちの方がダメじゃないですか。
より、そう、
うん。
ホルダーは取れない。それはお前一緒にすんな。
死刑だ
な。何の話か全然分かんなくなっちゃった。
写真撮影、ね、
写真撮影ですね。なんで写真撮影、
家でそんなね、ジョジョポーズをしてんのかっていう。
トイレットペーパー、
そうね。
そうなんだ、
はい、
それトイレットペーパーを取られないように見張ってるの。
見張ってるわけじゃないですけど、部屋に置いてあるんで、個数は記憶してるし。
すごいな、それ
怖いな。
それはそれです、
今多分残ってるの16、
角砂糖が1個減ってるかどうかとか。
そうそう、
だから僕多分アリエッティとかの存在にすぐ気づきますよ。角砂糖減ってんじゃんみたいな。
そこアリエッティなんだ。俺ブライデンガイだったんだけど、角砂糖は1個までにしておく。
俺は石膏だった、角砂糖って
。ああ、俺別にバレてないから。
混沌としますね。
混沌とします
すごいね、
はい、猫さんよすごい顔してるけどそれは信じらんないと。
いや、まあ分けるならいいんですか、分かんないですけど、僕はルームシェアしたことないんで、まあ、結構下着とか別なわけですよね
って言ってました。それは違うやろ。
しかもお前とは洗わないから分けたい。
分けたい、そうやな、そこはちょっと
お前のは剥げない。
横
崎くんはすごいイケメンなんですよ。あの背高くて、でシュッとしてて、イケメンな。
いや、写真見てもらってそのハードル下げてください。
いや、僕はイケメンだと思ってるんですけど、ただあの風呂に入らないっていうのと洗濯をしないっていう。
今日写真撮影だったんですけど、昨日入れなかった。
写真には写らないから大丈夫、匂いは。
写真には写らない、汚さがあるから。
隠した汚さが。
リンダリンダですよ。
まあ、猫の木どうなんですか、その辺は。今の話を聞いて、このルームシェアとかしたいですか。
いや、けど同棲とかはまあ、望みたい
です。そっち、
同棲。あ、それは違うんですね。
同棲ね、まあね。
同棲だとますます大変になりますよ。
なんで
トイレットペーパーの管理が。
トイレットペーパーは一緒にやるでしょ。
いや、それは一緒でいい
と思います。同棲までしてトイレットペーパーが
分かれろ。
無理でしょ、それは。そいつらは、
まあ、そうかもしれないですね、はい。
あ、でもその奇妙な生活ちょっとお話になりそうだな。
でもさ、それどっちか死ぬときに彼ら2人仲良かったっていうのに対して反証する意義ありですよ。トイレットペーパーが2つあるのにそんなわけない。なりますよ。風呂肌それだ
と。トイレットペーパーはすごいよね。
すごい。
今まで来た中で一番すごい。
ね、
う
ん、
そうですか。
え、空気とかは？
空気はたまに上げてます。
どういうこと？
空気は上げてる。なんか、あの、間取りがあるんですけど、僕の部屋はベランダに面してる窓がついてる6畳まで、千津和くんの部屋はその壁、ふすまふすまになってる4畳半間なんですよね。
窓がない、
ね、窓がないので空気が通らない
ので
、たまにこう開けます。
それいくらなの？
いくらとかはないですね。お金は取りません。
え、そこはそのなんかどっちかの部屋を通らないとどっちかの部屋に行けないみたいなこと。
あ、一応なんかダイニングもつながってて、
あ、なるほど。
千沢君の部屋からはダイニングに行けるふすまと僕の部屋に来るふすまの2種類があります。
なるほどなるほど。
あ、じゃあ一応通っても大丈夫。
そうです、なんか風を通したい時とかに風の通り道を作るようにつなげてます。僕が全開にしちゃうと僕の部屋とダイニングしか風通りがいかなくなっちゃうので、わざとダイニングの方を閉めて千沢くんの部屋を開けて、千沢くんの部屋からさらにダイニングに通るようにこう迂回して風が流れるようにしたりとかしますね。
朝越の部屋は風が通らないまま。
まだあるよ。
あ、そう
だ、まだ2箇所もあるよ。
え、なんか封鎖してるんですか？
いや、別に普通に窓開ける。窓開けっぱなしだよ、ほぼ常に。
風通しは大事ですよ、ね、風がよどむ、うん、
え、朝日の部屋はよどんでる。
で、窓2箇所あるから。3畳まで窓2箇所だから多い方だ。
3畳まで窓2箇所があってもそれでも補いきれないぐらいよどんでるよ。
部屋ごとになんか匂い変わりません？
変わります。
変わります、ね、
変わるよ。
声を大事して言いますが変わります。
あ、自分の部屋だっていう感じしますもん、僕自分。
いや、違う、朝子の部屋だって匂いがします。
どういう、
え、三畳間って言いました今。
間じゃないけどね。物置みたいなもんだから。
うん、
あ、だから魔界だから、うん、ゲートだから、そこ。ゲートを通って入るところだから。
俺この間、あの、なんか踏んだなと思ったのよ。あの、なんか踏んだなと思って下掘り出したら扇風機出てきた。
遺跡だから、
ね、意味わからん。
だからやったーって思って、
やった
やったって
。すごいのが地層が積み上がって、服とかが積み上がったこと
によ
って地層が上がって、ベッドが、ベッドと床のレベルが一緒になった。
あれね、で、いや、あれ面白い。で、こうさ、なんか探すじゃん。なんか探すと、結構昔のパンフレットが出てきて、
うん、
あ、で、読んじゃうんだよね。
へぇ、
そう。
で、それを、その読んだパンフレットは、
で、また上の方に進む。
循環していく。
あれね、振り積もっていくから、たまに俺、それぞれ天井に飛んだことない
か。イタリアってそうなってるんだ
よね。そうそうそうそう、
古代都市がね、
古代都市が
そのまま下に埋めてくっていうので都市が発展して
る。そうそう、だから高くな
ってる。私の部屋はイタリアになってるんだ
よ。もう30センチぐらい床面が上がってる。
そうだね、小ローマって言われてるぐらい。
そう
な
ん
だよ。そう
そうそうそうそう。
いや、
どこで言われてん
だよ。だからベッドは俺の形にこうやってなってる。だから楕円形にこうベッドとか空いてるけどね、ちゃんと寝るスペースはある。
ああ、
じゃあ全
か周りにいろんなものが積み上がっているから、
足の踏み場がない部屋とかはさ、もうそれこそプレステの上とかしか歩けないみたいなとかある。
そうそれはしてない。ちゃんと俺の中で通路はある。
飛び石がね。
それ
あのね、あれなんで、地震だじいさんじゃなくて、あの風雲滝以上の飛び石、ね、どれかは偽物の浮き石
で、たまにそれを寝ぼけて振り外すと意外な発見がある。
わー、扇風機が、
扇風機が、あったーって
。柔らかい地層と硬い地層があって、
なんか音を超えてると、なんかあるんだろうね。あ、この音違う。ボボッ、あ、
もう炭鉱町のさ、すごい炭鉱掘りの達人みたいな、
ね、さつまいもとか出てこない。
さつまいも出てこないね。
野菜栽培すればいいじゃんね、そんなね。
それはあれ
でしょ。掃除しないんですか。
掃除しない、いや、しないね。
あ、
しようと思うのよ。
あ、
で移動させるじゃん、いろんなもの。
はいはいはい。
そうすると何か見つかっちゃうじゃん。
そうですね。
そこまで部屋汚い人がですよ、根こそぎのこともなんか服着替えないかなと。
でもそれはするもん。
いや、でも根こそぎ掃除はしてるでしょ。
あ、いや、あ、そこまで汚くないけど、多分まあまあ汚い。
全部汚ねんだ。平均的に汚ねんだ。ねえ、根こそぎは全て汚いよね。
すごい、でも清潔感ありますけど。
そうなんだ
よ。だから爽やかだ
し、これなの。だから俺はこれ前から問題視してて、はいはい、俺がそれだったら終わりじゃん。
ああ、なるほど。
絶対
清潔感なの。
そう。だから根こそぎはだからそれ努力してないんだよ。
ねえ、
そう。
いや、見た目が努力してんじゃないの。
いや、だから違う、それも、もう持って生まれたものがあるじゃん。で、汚いのに汚く見えないんだよ。ずるくない、実際汚いのに。
でも実際はすっごい菌を媒介してると思うよ。
そう
それじゃ人間みんなね。
ペスト菌とか持ってるでしょ。
ペスト、ネズミ、
2つか3つは持ってる。
ドブネズミ。
やっぱリンダリンダじゃないですか。戻ってきた。
リンダリンダなんだ、根こそぎは。
汚い自慢になってきたね、なんかね。
自慢になりた
い。自慢じゃない、絶対王者やから
。絶対王者俺。でもその汚いでも俺負けるって人がいるから、
まあ、
そう、
あ、
あのよく話できる小野さんって人の部屋が多分俺はキングオブキングだと思ってる
ので。キングオブキング、
そう、いや、写真の話ですよ。
いいよ、
はいはいはいはい、
ね、どう使われるんですかね。
まあ、どう使われるんですかね。
なんかチラシの裏面に、
さっきなんか映像みたいな話は、
映像みたいな話はない、
全くない。
はい、
なんかチラシの裏面になんか洗剤が載ってる感じは嫌なんで、あれは嫌だっていう話になって、なんか背景にうっすら文字の下に映り込んだりしてるんじゃないみたいな、そんなぐらいですらしいです。
まあ完成品はね、まあ、
楽しみです。
まあ皆さんの見る機会はあるでしょ。できたら、俺もできるまで分かりません。
全然喋ってないけど、鹿島さんどうでした、写真は。
写真は苦手ですね。
撮ってみて、100、なんか200枚ぐらい撮ってたんだよね、鹿島さんだけね。人によって異常に多くて、
まあ、そんだけ難航したってことでしょ。
そうなんだよね。
暗かったしね。
どうしたら得意になる
の。だからパターンを持っとくんじゃない。
あ、
これでっていう、あの角度持ってる人とかいるじゃん。
あ、
あの感じでしょ。
あ、
はいはいはい、この角度が、
この角度があれみたいな、
デルピエロみたいな感じか。
あの右四条の右足で浮かすやつね。
そういう意味じゃなくて、
そういう得意なデルピエロゾーンではなく、
得意な角度、そういうことじゃない。ああ、そういうこと。
得意な角度はでも持ってた方がいいと思いますよ。
え、それ下ネタ。
え、違いますよ、全然違いますよ、本当に。
どういうこと。
マズヤさんが言うと全部そう聞こえるんだよ。
そんなバカな。
得意な角度持ってた方がいいですよ。
いや、
この後半にかけてスローになってる。そう、持ってた方がいいですよ。
よかったら今夜一緒に。
何も喋れなくなりますよ。
ゲスト呼んどいて。あ、今いないけど、榎並さんとかはどうでした。
あ、なんかすごい素敵に映ってましたよね。
可愛かったですか。
可愛い。
そうですね。
いや、鹿島さんとどっちが可愛いですか。
それなんで究極の二択みたいな感じですね。
じゃ、可愛いと思った方に可愛いって言ってみてください。
まあ、はいはい。
あれ、それどんどんリアルになってくるやめた方がいい。
音声だけ聞いてるとね。
マジ
頬をあからめてはいって言ってるとしか思えないから
どっちも捨てがたい、コーツつけがたい、
よだれもちょっと垂れてるし、
垂れてない垂れてないです。
さっきジュルって言ったら声入ってる、
若干垂れてる。
なんかこうあのすごいなんかこう緊張で喉が閉まってきて、さっきからすごいなんかガラガラすごいなんか最初よりも喉が半分ぐらいになってて、
なんかすみません
全然カラカラカラになってますよ。
大丈夫です。
いやでもまあ現役のねリアル女子高生、17歳の力はちょっとなんか
びっくりですよ、
びっくりですよ、
ね、目のキラキラした感じね。
あの目がすごくいい。
で俺あんま化粧とかってそんなに敏感に分かる方ではないんだけど、今日鹿島さんが登場した瞬間にああこういうことかっていうなんかその何かを何かを悟ってしまったの。
あまあね、アジャコングとかもすごいもんね。
メイクね。アジャコングこれで搬送されちゃってね。超心配なのよ。
流れになると鹿島さんとアジャコングが繋がっちゃうでしょ。
え、だから一斗缶を、ね、一斗缶の上に落とすでしょ。
でも一番すごいのはやっぱエドモンド本田だった。
いや俺
張り手が。
張り手は。
何の話か全然わかん
ない。何で張り手の話だろう。アジャコングは裏剣を使うから。
なんかもうこんな感じですかね、写真撮影に関しては。
いい告知の方に行っていいんですか。
ああ、そう、
そんな感じで。
どっちから、どっちから行く。
じゃあ長谷川君から。
長谷川君から。
あ、はい、
告知を大丈夫ですか。チラシ見ながら
チラシを見せていただいても。
鹿島に任せとくと鹿島の作品紹介はある。
告知のできなさがね、
ずっと下手。
ああ、ありがとう。びっくりするぐらい下手に喋れない、ね、
全部喋らせるとすごいつまらなそうに紹介するから、
は
い、
じゃあ詳細情報。
はい、今度、自分の所属してますトリコロールケーキという団体で、公演を打ちます。2012年8月8日水曜日から12日日曜日まで下北沢シアター711で行います。はい、西日新社に直撃というタイトルでやっていきます。今回はですね、自分長谷川とあとアガリスクエンターテインメントさんから鹿島由紀子さんが客演してくださいます。他にも
すごいな。
はい、豪華キャストでお送りいたしますので、まあ、よろしくお願いいたします。
チケットの購入方法は、
チケットの購入方法
じゃあトリコロのホームページのリンク貼っときますんで、ここの下に。
そうですね。ありがとうございます。
そこからもうチケットはホームページから
はい、発売し始めたので。
あ、そうなんですか。
早割り等ありますので、どしどし。
見どころを軽く1行ぐらいで。
見どころ鹿島さんですね。
あ、
おどうですか、猫研ぎさん、鹿島さん。
いや
もういいが
いやーが台本
ってすごい、いやすごいな、
すげえ台本だ
った
すげー、多すぎるだ
ろ無茶な振り方だけど、それは
まあ今回も割となんか女性陣が多めな比率なので華やかな舞台になるんじゃないかなと思います。
長谷川の力を持ってしても華やかになると。
そう、
どういうこと
ですか。どういうことです
か。長谷川小関がいるからマイナス50ぐらいじゃないですか。残りでプラス70ぐらいになるね。
お釣りが来るぐらい華やかだと、
うん、そういうことですね。
まあ、それは素晴らしいですね。
というわけで鹿島もよろしくお願いします。
はい、とんでもないです。よろしくお願いします。
じゃあ猫そぎちゃんから告知を。
そうですね、あのアガリスクエンターテインメント次回公演内言、ぜひ楽しみにしていただ
き。何を読んでるの。ここに紙あるでしょ。
振り方がとんでもないでしょ。別にないのによ
ろしくお願いします。
こちらの方はで僕猫さいことゴールアモルは一生懸命やらせてい
ただき、今決まってる人も言っちゃおうか、
はい、
でもここにいない人の話をあの出して、まあ、もうどんどん分かんなくなった
よ。分かんなくなった
ね。
また随時発表していきます。とりあえずこの2人が出ます。
はい、
お願いします。
感じでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ものすごい喋ってる気がするので、ね、そろそろ終わり
ましょう。まあここまで聞いてる人はいないでしょ、
ね、ここまでたどり着いたやつはいない。
そう、トリコロの告知までたどり着いたやつはいないでしょ。
いや告知最初にやった方が
よ
かったかもしれない
です。
でもね、ここまで来た人のご褒美みたいな。
こんなに長くするとはまさか思わなかったから
盛り上がりすぎちゃった
ね。ルームシェアとあの部屋の話が盛り上がり
すぎて、トイレットペーパーが面白すぎんだよ。
さあ、はい、
ではそんな感じで、
そんな感
じ、はい、はい、ではアガリスクの富坂と
朝子
と塩原と
鹿島と
ゲストの猫杉
と長谷川でした。
ありがとうございました。
まさか。